お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからサムエル記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一サムエル記17章1節から47節、18章1節から20節と19章1節から18節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一サムエル記17章の学びに入りますが、この章は聖書の中で最も親しまれている箇所の一つです。ダビデとゴリアテの物語は、人間の勇気以上のものを明らかにしています。少年であった時でさえ、ダビデは神様の心にかなう人物だったことがわかります。彼は自分の民が恥ずかしめられているからではなく、ゴリアテが生ける神様の軍隊に挑戦してきたためにこの巨人と戦うことを申し出たのです。彼はこの恐ろしい敵に直面して神様への信仰を明らかにしました。第一サムエル記17章の45節にはこのように書かれています。お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前が殴ったイスラエルの先人の神、万軍の主の御名によってお前に立ち向かうのだ。第一サムエル記17章の本文に入りますが、1節から2節。ペリシテ人は戦いのために軍隊を召集した。彼らはユダのソコに集まり、ソコとアゼカとの間にあるエフェス・ダミムに陣を敷いた。サウルとイスラエル人は集まって、エラの谷に陣を敷き、ペリシテ人を迎え撃つため戦いの備えをした。イスラエルは自分たちの永遠の絶え間ない敵、ペリシテ人たちとまたしても戦っています。3節。ペリシテ人は向こう側の山の上に、イスラエル人はこちら側の山の上に、谷を隔てて相対した。この二つの軍隊は睨み合いになっていました。ペリシテ人たちが向こう側の山の上に、谷を挟んで、イスラエルはこちら側の山の上にいます。4節から5節。時にペリシテ人の陣営から一人の代表戦士が出てきた。その名はゴリアテ。ガテの生まれで、その背の高さは6キュビと半。頭には青銅の兜をかぶり、身には鱗とじの鎧をつけていた。鎧の重さは青銅で5000シェケル。1キュビとが約46センチだとすると、ゴリアテは相当背の高い男でした。人手幅が約23センチですから、ゴリアテは約299センチあったことになります。ペリシテ人の兵士たちは、ゴリアテと一人のイスラエル人の間で戦いの結論を出したいと思っていました。7節から8節。槍の柄は、旗織りの巻棒のようであり、槍の穂先は、鉄で600シェケル。盾持ちが彼の先を歩いていた。ゴリアテは立って、イスラエル人の陣に向かって叫んでいった。お前らはなぜ並んで出てきたのか。俺はペリシテ人だし、お前らはサウルの奴隷ではないか。一人を選んで俺のところによこせ。ゴリアテは毎日、自分と戦うために一人のイスラエル人をよこせと挑戦しました。でも40日経っても誰も挑戦を受けませんでした。ダビデがそこにやってきます。 彼は軍隊に参加した兄弟たちのために食料を持ってきたのでした。ダビデは誰一人挑戦を受けて立たないことに愕然としました。彼の兄弟たちはダビデを家に帰らせようとしましたが、彼は帰ろうとはしませんでした。サウルは自分の鎧兜をダビデに着せ、剣を使わせようとしましたが、ダビデはまだ少年だったので、鎧や剣は彼の体には合いませんでした。そこで彼は、慣れた道具である石投げを使いました。40節、そして45節から47節。自分の杖を手に取り、川から5つの滑らかな石を選んできて、それを羊飼いの使う袋、陶石袋に入れ、石投げを手にして、あのペリシテ人に近づいた。ダビデはペリシテ人に言った。お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前がなぶったイスラエルの先人の神、万軍の主の御名によってお前に立ち向かうのだ。今日主はお前を私の手に渡される。私はお前を撃って、お前の頭を胴体から離し、今日、ペリシテ人の陣営の屍を空の鳥、地の獣に与える。すべての国は、イスラエルに神がおられることを知るであろう。この全集団も、主が剣や槍を使わずに救うことを知るであろう。この戦いは主の戦いだ。主はお前たちを我々の手に渡される。この後神様はダビデに勝利を与えられ、彼はゴリアテを殺しました。戦いは主のものであり、巨人はダビデの手に渡されました。この章には多くの霊的なレッスンがあります。興味深いことは、ダビデの信仰が出て行って巨人に対抗し、彼をやっつけることができるようにしたということです。これはヨシュアがエリコで学んだのと同じレッスンです。彼は戦いは主のものであることに気づきました。信者は今日自分の信仰と神様にある確信によってのみこの世に勝つことができるということを認める必要がありますとマギー博士は強調しています。第一サムエル記18章の本文に入りますが、一節。ダビデがサウルと語り終えたとき、ヨナタンの心はダビデの心に結びついた。ヨナタンは自分と同じほどにダビデを愛した。サウルは戦いの後、ダビデを呼び寄せていました。なぜなら、ダビデの功績に対する評価を与えたかったからです。サウルの息子ヨナタンがそこに立っていて、ダビデと自分の父が話すのを聞いていました。その時、ヨナタンの心はダビデの心に結びつきました。ヨナタンは立派な人物で、彼はダビデの勇気と神様への確信のゆえにダビデを愛しました。二節。サウルはその日、ダビデを召し抱え、父の家に帰らせなかった。今ダビデは正式に宮廷に召し抱えられ、サウルの重臣の一人になります。三節。ヨナタンは自分と同じほどにダビデを愛したので、ダビデと契約を結んだ。この二人が立てた契約は、自分たちがいつも一緒であるというものでした。四節。ヨナタンは着ていた上着を脱いで、それをダビデに与え、自分の鎧兜、さらに剣、弓、帯までも彼に与えた。ダビデは平民の少年でしたから、新しい公的な生活にふさわしい洋服を持ってはいませんでした。ヨナタンは自分の洋服をダビデに分け与えました。五節。ダビデはどこでもサウルが使わすところに出て行って勝利を収めたので、サウルは彼を戦士たちの長とした。このことはすべての民にも、サウルの家来たちにも喜ばれた。ダビデにはカリスマ性があり、群衆は彼を愛しました。神様は彼の心を見られ、 人々は彼の外見を見ましたが、ダビデは内側も外側も立派でした。ダビデには罪がなかったというわけではありませんが、彼には本物の神様に対する心があり、人々はそのために彼を愛しました。6節から9節。ダビデがあのペリシテ人を撃って帰ってきたとき、皆が戻ったが、女たちはイスラエルのすべての町々から出てきて、タンバリン、喜びの歌、三弦の琴を持って歌い、喜び踊りながらサウル王を迎えた。女たちは笑いながら繰り返してこう歌った。サウルは千を打ち、ダビデは万を打った。サウルはこの言葉を聞いて非常に怒り、不満に思っていった。ダビデには万を当て、私には千を当てた。彼にないのは王位だけだ。その日以来、サウルはダビデを疑いの目で見るようになった。サウルは女たちが歌っている新曲が気に入りませんでした。人々が喝采してダビデを受け入れたので、サウルはダビデに嫉妬しました。物語が進んでいきますと、サウルは実際に彼を滅ぼすことでダビデを葬り去ろうとします。ダビデが人々のお気に入りになると、サウルが自分に冷たくなったことにダビデは気づき始めます。10節。その翌日、災いをもたらす神の霊がサウルに激しく下り、彼は家の中で狂いわめいた。ダビデはいつものように琴を手にしていたが、サウルの手には槍があった。ダビデが盾ごとを引いている間、サウルは槍をもてあそんでいます。ダビデはサウルが何を考えているかわかっていたかもしれません。突然サウルは槍を投げました。11節。サウルはその槍を投げつけた。ダビデを壁に突き刺してやろうと思ったからである。しかしダビデは二度も身をかわした。サウルはダビデを永遠に片付けてしまいたかったのです。ダビデは槍をかわし、そこから去りました。15節から16節。ダビデが大勝利を収めるのを見て、サウルは彼を恐れた。イスラエルとユダの人々は皆、ダビデを愛した。彼が彼らの先に立って行動していたからである。今は民に受け入れられているのはダビデの方です。サウルはどうやって彼を罠にかけようか思案していましたが、ついに巧妙な方法を思いつきました。彼はダビデに自分の娘、メラブを与えると約束します。条件は彼がペリシテ人たちと戦い続けることでした。サウルはダビデが戦いで殺されることを望んでいます。しかしその後、サウルは約束を守らずにメラブを他の者に与えてしまいます。今彼は自分の下の娘をダビデに与えようとしています。なぜでしょうか。そうすればダビデは家族の一員となり、サウルがダビデに接触したいときにはいつでもできるからです。20節。サウルの娘ミカルはダビデを愛していた。そのことがサウルに知らされたとき、サウルはそれはちょうど良いと思った。ここにミカルはダビデを愛したと書かれていますが、それは結婚を成功させるような夫婦間の愛ではありませんでした。始まりにはその愛は英雄とその人の人気に対する愛でした。この後彼女がダビデの神様への熱心をあざけり、見下す日がやってくるのです。さて、第一サムエル記19章の学びに入りますが、サウルは個人的にダビデを殺そうとし、その後、公にダビデを殺せという命令を出します。しかしその後サウル王は何度か少しの間だけ悔い改めますが、結局サウルが死ぬまでダビデの命は危険にさらされます。10年にもわたる期間だった可能性もあるこの放浪の日々の間、ダビデは野生の獣のように追い回されます。彼は流浪の民、放浪者です。荒野の洞穴に住み、 彼は幾多の困難や窮乏に耐えます。でも彼は神様の学校で試され、訓練され、彼はイスラエルで最も偉大な王となります。事実彼は世界中で最も優れた王になります。そして彼は神様の心にかなった人物となるのです。ダビデが書いた素晴らしい詩編の多くは、この厳しい時期に書かれたものです。第一サムエル記19章の本文にありますが、1節から2節。サウルはダビデを殺すことを息子ヨナタンや家来の全部に告げた。しかしサウルの子ヨナタンはダビデを非常に愛していた。それでヨナタンはダビデに告げていった。私の父サウルはあなたを殺そうとしています。それで明日の朝は注意して隠れ場にとどまり身を隠していてください。サウルは今大っぴらにダビデの命を取ろうとし、ダビデの友であるヨナタンは彼を助けようとします。3節から4節。私はあなたのいる野原に出て行って、父のそばに立ち、あなたのことについて父に話しましょう。何かわかったらあなたに知らせましょう。ヨナタンは父サウルにダビデの良いことを話し、父に言った。王よ、あなたのしもべダビデについて罪を犯さないでください。彼はあなたに対して罪を犯してはいません。かえって彼のしたことはあなたにとっては非常な益となっています。ヨナタンはダビデに対して好意を持つようにサウルに進言します。第一サムエル記19章の5節から7節。彼が自分の命を懸けてペリシテ人を撃ったので、主は大勝利をイスラエル全体にもたらしてくださったのです。あなたはそれを見て喜ばれました。なぜ何の理由もなくダビデを殺し、罪のない者の血を流して罪を犯そうとされるのですか。サウルはヨナタンの言うことを聞き入れた。サウルは誓った。主は生きておられる。あれは殺されることはない。それでヨナタンはダビデを呼んで、このことのすべてを告げた。ヨナタンがダビデをサウルのところに連れて行ったので、ダビデは以前のようにサウルに仕えることになった。サウルは自分の息子の言うことを聞き、ダビデは宮殿に戻ってきました。でもダビデは用心深くしていました。なぜなら彼は自分の命が危険にさらされていることを知っていたからです。8節から10節。それからまた戦いが起こったが、ダビデは出て行ってペリシテ人と戦い、彼らを撃って大損害を与えた。それで彼らはダビデの前から逃げた。時に災いをもたらす主の霊がサウルに臨んだ。サウルは自分の家に座っており、その手には槍を持っていた。ダビデは琴を手にして弾いていた。サウルが槍でダビデを壁に突き刺そうとしたとき、ダビデはサウルから身を避けたので、サウルは槍を壁に打ちつけた。ダビデは逃げ、その夜は難を逃れた。悪い霊が再びサウルに臨み、サウルはダビデを殺したいと思います。ダビデは盾ごとを引いており、サウルは槍を手にしています。ダビデは彼の殺気を感じます。サウルはダビデを壁に突き刺そうとして、その槍を投げます。ダビデは自分が王の娘と結婚しているにもかかわらず、自分はもうこの宮殿にいては危険であることを知っています。11節から13節。サウルはダビデの家に使者たちを使わし、彼を見張らせ、朝になって彼を殺そうとした。ダビデの妻ミカルはダビデに告げて言った。今夜あなたの命を救わなければ、明日はあなたは殺されてしまいます。こうしてミカルはダビデを窓から下ろしたので、彼は逃げて行き、難を逃れた。ミカルは、 テラフィムを取って、それを寝床の上に置き、ヤギの毛で編んだものを枕のところに置き、それを着物で覆った。彼女はダビデに、もし彼がその夜のうちに逃げなければ、次の日には殺されてしまうでしょう、と言いました。彼女は自分の父親が本気であることを知っていました。そこでダビデは宮殿から逃げ、ミカルは彼がまだそこにいるかのように見えるように寝床を細工しました。14節から17節。サウルがダビデを捕らえようと使者たちを使わしたとき、ミカルは、あの人は病気です、と言った。サウルはダビデを見ようとして、あれを寝床のまま私のところに連れてこい、あれを殺すのだ、と言って使者たちを使わした。使者たちが入ってみると、なんとテラフィムが寝床にあり、ヤギの毛で編んだものが枕のところにあった。サウルはミカルに言った。なぜこのようにして私を欺き、私の敵を逃がし、逃れさせたのか。ミカルはサウルに言った。あの人は私を逃がしてくれ。私がどうしてお前を殺せよ、と私に言ったのです。サウルは自分が騙されたと分かったとき、自分の娘の説明を聞きます。彼女は、もし自分が彼を助け損なったら、ダビデは自分を殺したでしょうと言って、父親をなだめます。十八節。ダビデは逃げ、逃れて、ラマのサムエルのところに行き、サウルが自分にしたこと一切をサムエルに話した。そしてサムエルとナヨテに行って住んだ。サムエルがダビデに油を注いで王としたので、サムエルの命にも危険が迫っています。サウルは今、大っぴらにダビデを殺そうと試みています。この時からダビデは追い回されている動物のようにして生活します。この特別な時、ダビデはこれからどうなるのでしょうか。彼はサウルが死ぬまで逃げ回ることになります。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、神様がダビデを訓練される。ダビデ、ガトの巨人、ゴリアテを殺害する。ヨナタンとダビデ、契約を結ぶ。ダビデ、サウルの娘、ミカルと結婚する。サウル、再びダビデを殺そうと試みる。というテーマで、第一サムエル記、17章1節から、19章18節までをお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。